それではお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書18章15から20節。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが2人または3人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人はその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もですね、こうして街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、一緒に礼拝ができておりますことを感謝いたします。もう早いもので、7月も終わりの日曜日となりました。本当早いですね。なんかこの7月、私たちはこの礼拝の宣教の中でですね、何々と共に生きるということをずっとシリーズで分かち合い続けています。これ6月に分かち合った神様がおられるっていうことが希望なんだよっていう、その続きになるんですけれども、じゃあ神様がおられることが希望であるならば、具体的に私たちはどんな希望をいただけるのか、それをこの7月、毎週毎週1個ずつテーマをずらしながら考えてきたわけです。第1週目は神様と共に生きるってどういうことなんだろうかを考えました。神様と共に生きるということ、第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一の4章の中で、神は愛であると言われている。そうか、神様は愛なんだ。私たちが自分たちで何か失敗を犯さなかったり、目を見張るような成果があるから神様愛してくださるのではなくて、私たちがいついかなる時にも、どのような課題にあろうと、後悔を抱えていようと、それでも私たちを愛し続けてくださる。私たちを救うべく、あの救い主イエス様が十字架にかかることさえ決断なさるほどに、私たちを愛してくださっている。そこで私たちは気づかされたんですね。そうか、私たちは愛から今一歩ずつ生き始めていいんだって。これが神様と共に生きることでした。第2週目はキリストと共に生きるを分かち合いました。ガラテヤの信徒への手紙3章1節でパウロは言いました。十字架につけられたままのキリストが私たちの目の前に現れたが、復活のイエス様のことを十字架につけられっぱなしのイエス様ってパウロは言ったんです。不思議な表現です。福音書を見るとイエス様全部十字架から降りて弟子たちと出会っているなのに、パウロは十字架につけられっぱなしって表現しました。その言葉の意味を模索する中で私たちは気づかされたんですね。私たち今イエス様を信じ救われたはずだけど、私たちの人生にはまだまだ課題が多いじゃないか、なんでこんなにどうしてって言いたくなるような出来事が起こるんだろうか。でもその時にこそパウロの十字架につけられっぱなしっていう言葉が響いてくるんだ。そうか、私たちは神様を信じた、救われた、しかしなおまだ課題はある。でもその私の課題に、私の人生に、あのイエス様は十字架につけられたまま、つまり私たちの人生の痛みをご自分が引き受けてくださりながら、一緒に生きていこうねって。キリストと共に生きるということ、それはね、今私たちがどれほど大きな課題を抱えていようと、後悔を持っていようと、それでも大丈夫、イエス様があなたに伴い、ここからこれから生きていいんだよっていう促しでした。先週は聖霊と共に生きるを学びました。 聖霊と共に生きるイエス様が十字架にかかられる直前、ヨハネの手紙、ヨハネの福音書の13章でしたか、イエス様が十字架にかかられる直前、弟子たちに告げた、私がいなくなった後のためにあなた方に聖霊が与えられるように祈ろうって。その聖霊とはパラクレートスという言葉でした。一体どういう役割を聖霊は担っているんだろうか。私たちは聖書を読みながら気づいたんですね。聖霊はね、私たちと神様をつなげるもの。私たち時々もうなんか自分自身の、ね、誘惑に陥ったりだとか、もうなんか限界ですよ、これ以上できませんよって言って、もう神様を信じることがつらいと思うこともある。でもね、その私たちをなお聖霊は神様へとつなげてくれているんだ。聖霊と共に生きるっていうことはね、私たちは決して一人ぼっちにならないということ。いつも聖霊が私たちを神様とつなぎ止めてくれている。だから安心して生きていきなさいっていうことでした。こうやって3週にわたり何々と共に生きるを分かち合ってきましたが、今朝はその締めくくりとして、他者と共に生きる、他の人と共に生きるっていうことを考えたいと思っております。さて、他者と共に生きる、他の人と一緒に生きるっていうことはなかなかに難しいものだなと思うんですよ。と言いますのも、私たちそれぞれにはですね、主義主張というものがあります。だから時々その自分はこうありたいんだ、こうあるべきなんだっていう主張同士がぶつかり合うっていうことが起こるわけですね。先日、7月も終わりになりましたっていう話をしましたが、私が先週最も7月の終わりなんだっていうことを痛感しましたのは、長男と次男が夏休みに入って四六時中家にいるようになったことです。家族でね、一緒に過ごすことは楽しくはあるんですけれども、それこそ主義主張がぶつかり合う時なんていうのはもういい加減にしてくれとなるわけですよ。あんまり言い過ぎると後で怒られますから、軽く一場面だけ喋りますとね、もう食事の時はすごいんですよ。もう食べてるのか、それとも疲れてるのかようわからんぐらいでですね、長男がお父さんお茶取ってとかって言って、もうお茶を取ろうとしていたら、横に寄ります次男がね、もうなんか食べたいのとテレビ見たいのが頭の中でごちゃごちゃになったんでしょうね。お父さんリモコン食べたいとかって言い始めて、何言ってんだってわーって、もうそこでお前何言ってんのとかって言いながら、リモコンどこだったかなって探しておりますと、三男がですよ、まだ自分では食べれませんからスプーンでこうやって運んであげるんですけども、自分のスプーンが止まっているって言ってあーとかって騒ぎ始めるわけですね。もうね、一人一人であるならば対処できますよ。3人まとめて言われるとうっさいみたいになりまして、それを、ね、妻が大変冷ややかな目で見ていたり、一緒になってバタバタしていたりっていうのが本当に日常的に日に3回あるわけですよ。家族の中での主義主張のぶつかり合いっていうのは、その時は大変だけども後になれば笑えるもんでですね、それはそれとして何か受け止められるんですが、これが他人様と一緒っていうことになりますと、ここが難しいわけですよ。それぞれに主義主張があって、うわーっとねぶつかり合う時っていうのは本当にもうくたびれます。最近世の中の風潮を見ていますとね、自分たちの主張っていうものはやたら溢れているのに、その面倒をね認め合いながら、なんか互いの意見の違いを認め合いながら、それでも関わっていこうっていう傾向は弱くなってるなって思う。例えばこうこうあるべきだって、意見の主張される方があったとしますよ。でももう片一方に違う意見の人がいますよ。さあその間でどうするのって、どうやって調整するの、どうしたらいいのって言ったら、じゃあどこが妥協点かなって話をする前に、それぞれにこうあるべきだの自分の主張をまたそこで繰り返すだけで、どこに一致点を見出すのっていう、そういうことって多々起こるでしょ。こうあるべきだって自分本位の主張をするばかりで、相手との調整をしようっていうことができない人たちは、次に何を言うかって言ったら、これは誰それの責任じゃないかって責任論の話にしてみたり、また私には関係がないって言って切り捨てようとしたりするんですよ。本当にね、 最近は他の人と関わるっていうことを敬遠する人たちも増えました。面倒事には関わりたくないって。まあ、そりゃそうです。面倒事は勘弁してほしいなと思いますもん。でもね、でも人間っていうものは決して一人で生きているものではないんです。常に誰かと一緒に生きているんです。まあ、これ自体はどこででも言われることですけれども、でも私はそこからもう一歩今日御言葉を持って深めていきたい。私たちは誰であれ一人で生きているのではありません。さらに言うならば、聖書はね、御言葉はね、私たちにそれは互いに主義主張はあるさ、でもね、一緒に生きていく努力をしなさいって促してるんですよ。他者と共に生きるということを今朝ご一緒に分かち合います。それはね、いかにぶつかり合う時にも相手と一緒に生きていこうとするかっていう一つのチャレンジなんです。今朝はマタイによる福音書18章15から20節をもって、その他者と共に生きるということを考えてみましょう。さて、先ほどお読みしましたマタイ福音書18章15から20節、この物語を理解するためには少し前の方から、聖書をこう紐解いてみたいと思うんですね。物語の舞台となりますのは17章24節にありますカファルナウムという町です。ガリラヤ地方の北部、イエス様の出身地でありますガリラヤ地方、そのガリラヤ湖の淵に沿って北部の町カファルナウムというところが舞台です。イエス様たちの活動拠点であっただろうと言われている町です。まあ、つまりイエス様たちはその活動拠点にこう戻ってきているわけですね。そしてイエス様は対話をするんですが、誰と話をしているか18章1節を見ると、弟子たちと話をし始めます。弟子たちが18章1節でイエス様に尋ねるんですね。一体誰が天の国で一番偉いのでしょうか。弟子たちは、いや俺はなかなかに評価されているんじゃないかな、いやお前なわけがない、お前より私だよって、そうやってお互いに言い合ってたんでしょうか。イエス様はそれを聞きながら、アホかと、本当に天の国で認められるのはね、幼子のようなものだ、幼子のように素直なものだとこう語りました。イエス様はその言葉を語りながら、だんだんだんだん弟子たちのことで少し怒りも湧いてきたんでしょうか。6節から9節まででは、今度はちょっと強い語調で罪への誘惑があるよっていう話をするんですね。まあ、要点だけ話をしますとね、人間っていうのはすぐに比較をして一喜一憂しがちと、優越感に浸ったり劣等感に苦しんだり、だが神様はお前たち一人一人を祝福して大切な命をくださってる、なのに横との比較をしてその神様の祝福を見誤るならば、そんな目はえぐり出して捨ててしまえってこうやって怒ったんです。ちょっと極端じゃないかっていうくらいにイエス様は怒ったんです。なんでイエス様はこれほど極端に叱ったんだろうか。それはその次の言葉、10節以降を見ていくと分かるんですが、イエス様には時間がなかったんです。イエス様は次の言葉で、迷い出た羊を探しに行くという話をします。この話はね、いろんな解釈あるんですけれども、私はね、イエス様は間もなく十字架にかかる、その十字架とは何かっていうことを示した一つの例え話だと私は見ています。神様はね、たった一人のものすらもう救えないやって放置したくないんだ、全てのものを救いたいんだ、そのためにこそ私はあのエルサレムに上がり十字架にかかっていくんだって、そのことをイエス様は弟子たちに対して告げようとなさる。実際にですね、今日お読みしているのはマタイの18章ですが、これ19章になりますと、イエス様はそのカファルナウムを出て、ガリラヤを出て南部のユダヤ地方へと行きます。そして20章ではエルサレムへ入城し、そこで十字架にかかって亡くなっていくんです。イエス様は時間がなかった、その時間がない中で弟子たちがどっちの方が偉いかなとかって、そんなくだらんことであれやこれや言ってんじゃないって。だからイエス様必死になりながら弟子たちに対して、 神様があなたに与えた祝福を、神様があなたに与えた命にこそ目を留めなさいってそうやって告げた。これがこの18章なんですね。今朝の箇所15節から20節の中でイエス様は言いました。兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで忠告しなさい。イエス様は何か揉め事を起こしている人たちのことを一つ取り上げながら話を始めた。あなたが誰かと揉めた、明らかに相手の方がおかしい、その時には行って二人で忠告しなさい。あんたちょっとあれいかんばい、気ぃつけなよってこう教えなさいって。相手がですよ、あら本当にごめん、私は間違っとったって言えばこれで一件落着ですけれども、イエス様、人間というものをよご存知なんですよ。人間はね、変なプライドとかね、意地みたいなのがあるんでしょうね。時々相手から指摘されますとね、俺だけが悪いわけじゃないってこう居直ってみたり、また大体お前生意気か、なんで俺に意見しよっとかみたいにね、居直るっていうことが起こるんですよ。冷静に聞けばその通りだと思うのに、しかしそれをプライドが邪魔して受け付けないっていうことが私たちの人生の中には起こってくる。自分自身を振り返っても理不尽だなって思いながら子供に怒鳴ってたりする自分がいますもんね。人間はそのプライドのために素直に受け入れることができない、そんなこともある。じゃあその時にどうするか、イエス様は告げるんです。16節、聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。何人かの人で行きましてね、いやそらあんた筋が通らんってこう言ってもらってね、それで事なきを得ようとする。まあそこで相手がね、ちょっと頭血のぼっとった、ほんとすまんねって言ってくれればよかよかそげんこともあるくさって言いながら仲良くなれるんだけれども、でもまだ逆上したら、今度は仲間も連れてきて大勢で取り囲まれたとかって言い始めるかもしれない。さあどうする。そしたらイエス様は続けて17節、教会に申し出なさい。で教会が行って説明をして聞き入れたんならばよかったってなるけれど、そこでも聞き入れなかった時にはどうするか。17節後半でイエス様こう言われた。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。異邦人か徴税人と同様に見なしなさい、どういう意味なんだろうか。異邦人っていうのは、まあ、ユダヤ人以外の人々という意味ではないですけど、もっと平たく私たちに分かりやすく言うならば、神様を知らぬ者っていうぐらいに受け取ってますね。神様を知らない者だとか、徴税人、徴税人はローマ帝国に納める税金を集める人ですけれども、税金の額にプラスアルファして集めて、それを自分の懐に入れて私腹を肥やしていた、そういう人たちです。だから嫌われ者なんですね。イエス様おっしゃった、その人を異邦人や徴税人と同様に見なしなさい、つまりもうこの人たちは言うても聞かんからほっときなさいとイエス様おっしゃったんだろう。もうこの人たちは知らん、切り捨てなさいっておっしゃったんだろう。いやそんなわけないじゃないか。だって私たちは知ってるんですよ。今朝招きの言葉で読んだルカ福音書19章9節10節お読みしましたけど、あの箇所はね、ザーカイの物語なんですよ。エリコの町の徴税人の頭であったザーカイ、町中の嫌われ者であったザーカイ、そのザーカイのところにイエス様は出向いていって、ザーカイに対して声をかける。ザーカイ、今日私はあなたの家に泊まらねばならない。そうやって彼の家に泊まり、周りの人間がうわーザーカイの家なんかに泊まりよるってね、指さしながらイエス様のことをね、あれやこれや言ってもイエス様知らん顔でザーカイの家に泊まり、そして彼の話を聞きながら、彼が主よ、私は過ちを犯しておりました、悔い改めて私が騙した人には何倍にして返しますみたいにこうやってね告白をしていく中で、イエス様告げたじゃないか、今日この家に救いが訪れた、この人もアブラハムの子だ。人の子は、イエス様は失われていたものを探し求めるためにやってきたんだ。イエス様はあの徴税人の頭であったザーカイを ザーカイ救うべく出会いに行き彼に寄り添った人なんです。そのイエス様が異邦人や徴税人と同様に見なしなさい、つまり見捨てなさいって言うだろうか。言うわけがないんだ。ではそこで考えたいんです。じゃあこの異邦人や徴税人と同様に見なしなさいってどういう意味なんだろう。次の18節の冒頭にこう書かれています。はっきり言っておく。これギリシャ語の原点で読みますとアーメンアーメンって言ってね、アーメンを繰り返している言葉なんですけどね、アーメンアーメンってイエス様がおっしゃる時にはね、まさにここにこそ目を留めなさいっていう言葉なんですよ。イエス様おっしゃった、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれあなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。イエス様おっしゃったんですよ、二人または三人で一緒に集まって祈りなさいって。つまりね、異邦人や徴税人と見なしなさいっていうのは見捨てなさいっていう意味じゃなくてね、その人のために祈りなさいっていう促しなんです。人と関わるっていうことは大変なこと、自分の思惑と違う、主義主張と違う、いつも人はぶつかってしまう。そこでもうね、疲れ切ったらもういい、この人とは知らん、この人はどうなってもよかって、ほったらかそうって私たちは考えますよ。でもイエス様はそうじゃなくてね、祈りなさい、そうやって私たちを促すんだ。私たち促されますとね、もう素直に、本当に素直にこう思うんです。そうは言いましてもね、イエス様、この人に関わるのはもうしんどいんですよって、精一杯関わってきたつもりですけど、もう何を言ってもプライドを邪魔するのかね、対話になりません、大騒ぎされるだけですよ、それでも私に責任を持たせるんですかって、どっか私たちはイエス様に対して文句の一つも言いたくなるんですよ。だけどそれは私たちの大きな勘違いだ。私たちが勘違いをしているのはね、私が責任を持たないといけないのかって、そうやって自分を追い詰めることが勘違いなんですよ。もう一度聖書を読んでみましょう。イエス様最後17節って言ったでしょ、それでも聞き入れなければ教会に申し出なさいって。あなたが今心を痛めている相手がいる、腹が立っている相手がいる、どうしようもなくなっている、じゃあどうするか、その時にイエス様はね、教会に一緒に分かち合ってもらいなさいって、そう促したんです。一緒に担う者がいる、一緒に受け止めてくれる者がいる、一緒に祈ってくれる者がある。イエス様はそのためにこそね、教会に申し出なさい。自分一人の責任にしてしまうから私たちはつらいんだ。今の社会どうですか。なんか問題が起こったら、お前の責任だ、お前の役割だって言いながら人に押し付けようとするじゃないですか。それが辛いんですよ、それが苦しいんですよ。精一杯やっているはずなのに、でもお前の責任だって言われたら、まるでお前には能力がないだとか、お前にはできてないだとかって叱られてるような気持ちがするから。だからね、私は大嫌いだ、お前の責任だっていう言い方は。人にそうやって押し付けていくんじゃなくてね、一緒に担おうっていう、一緒に考えよう、一緒に受け止めよう、イエス様はそのためにこそ教会があるよって示してくれていたんですよ。共に生きる教会があるんだ。そら、いつもいつも何でもかんでも解決ができるとは思ってません、できてませんもん実際。でもね、教会はいつもその人を一人ぼっちにしないように、一緒に考えようとする、一緒に受け止めようとする。今世間的に新型コロナウイルスがまだまだ拡大をしております。そんな中でね、久留米教会の中で 皆さんに対して呼びかけている事柄の一つ、まあ、その礼拝中はマスクお願いしますとか手洗いうがいお願いしますとかね、あの検温しますとか、そういうことはもちろん言いますが、それと同時に言っているのはね、もしあなたやあなたの近しい人がコロナに感染したらどうぞ伝えてくださいって言ってるんですよ。私はコロナにかかった、次に誰かに移すかもしれないって、そうやって怯えてしまう、それはよくわかる。だけどね、そこで一人で縮こまって孤独になってしまうことはよくない。決してその人が孤独にならないように、大丈夫だよ、いつでもつながってるよ、そのことを告げるべく祈るからね、伝えてね、そうやってずっと一貫して皆さんに訴え続けてきました。教会はね、お前の責任だって言って人になすりつけるんじゃなくって、一緒に考えよう、一緒に受け止めようってする、そんな群れでありたいんです。そんな群れなんです。イエス様はそうやって一緒に祈る者がいるよ、そう告げてくれながら、そして20節で私たちにこう話すんです。2人また3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。イエス様が私たちと一緒にいてくれる、一緒に悩み、一緒に考え、一緒に祈っていてくださる、そこにこそ私たちは希望を見出すんだ。今朝ね、他者と共に生きるとはっていうことをご一緒に考えています。その他者とは一体誰なんだろうか。聖書の中を見ていくとね、いくつもの人が見えてきますよ。一人は忠告するけどはーって突っぱねるような人、その人とも一緒に生きていくんだ。でもその人と向き合い続けることがつらい。でもその時にね、誰かに申し出なさい、二人または三人で行きなさいって言って一緒に連れ添ってくれる仲間がいることをまずイエス様告げる。その人もまた他者ですよ、一緒に生きるべく仲間ですよ。またイエス様は教会があるって教えてくれた。一人で受け止めるのが辛いならば、みんなで一緒に祈ってもらおうじゃないか、一緒に受け止めてもらおうじゃないか、そうやってイエス様は教会を告げる。これも他者ですよ。そして何よりもね、イエス様は私もあなたと一緒にいるよ、そうやってこの物語は、このイエス様の例えは、お話は私たちに告げてくれるんです。あなたは一人ぼっちじゃない、安心しなさい、あなたと共に生きるべきものがいる、私もまたあなたと共に生きている。だからこそ私たちはね、イエス様に促されるようにしてね、祈るんです。その時どう祈るのか、私の思い通りにしてくださいって祈ったら元も子もない。そうじゃなくてね、神様どうぞあなたの御心を行ってくださいって祈るんですよ。第二次世界大戦後の世界は資本主義国家と共産主義国家っていうのがわーってぶつかり合った冷戦と呼ばれる時代が長く続きました。また第二次世界大戦後はアフリカの各地で内戦が起こっておりました。そんなもうほんと世界中どこ見ても大変っていう時期に、国連事務総長として重責を担った人物にダグ・ハマーショルドという人がいました。彼はコンゴの内戦の休戦協定に行くためにですね、飛行機に乗ってコンゴに向かっている途中、その飛行機が墜落して亡くなってしまったという方ですけれども、彼の死後、彼がずっといろんなことをメモに取っていたっていう、そのメモがいろいろ出てきたんですね。でそのメモを集めまして、道しるべという一冊の本が出ています。ダグ・ハマーショルドが一体何を考え、どんなことを祈ってきたかを一生懸命こう書き綴ってある、そういう一冊なんですが、その道しるべという本の中で、人と共に生きていくときにはどう祈るのかっていうことを彼は書いているんです。こう書いています。皆を聖となさしめたまえ、神様あなたが聖なるものであってくださいますようにって、こうまず最初に祈る。皆を聖となさしめたまえ、我が名にあらずして、御国をきたらせたまえ、我が知性にあらずして、御心を行わしめたまえ、我が意志にあらずして、 どうしても私たちを生きていくとね、自分の都合、自分の願いがどうしても先に出てしまう。だけどハマーショルドはそうじゃなくて、私の願いではない、私の思いではない、私の確信ではない、神様あなたの御心をここに表してくださいってまず最初に祈ったんですよ。彼は続けてこう語る。御身との平安を、神様あなたとの平安を、人々との平安を、我ら自身との平安を我らに与えたまえ、そして我らを恐れより救い出したまえ。ハマーショルドはまず最初にね、神様あなたの御心を表してください、そうやって願った。あなたが良しとなさるこの平和を、人々の中での平和を実現し、そして私自身がホッとできるように、そんな平安を、あなたの御心をここに実現してください。その時にこそ私たちの恐れは取り払われていきますからって、そうやってハマーショルドは祈り続けたんです。彼が乗っていた飛行機が墜落して亡くなってしまった時、世界中が嘆いたといいます。彼はどれほど大国がエゴをむき出しにして自分たちの主義主張をしても決してそれに屈せず、常に小さな声にも耳を傾けながら、世界が一体どのように平和になっていけばよいかを模索し続けた人物だった。彼は決してもうこいつはダメだと言って切り捨てるのではなく、いつもそのものがどう私たちと一緒に生きていけるかを考えて祈り続けながら重責を担った方だった。イエス様はね、今日マタイ福音書18章この箇所を持って私たちにも同じように告げるんです。もしあなたが他者と生きるときぶつかってしまうならば、自分一人で抱えるのがしんどいときには教会に申し出て一緒に祈りなさい。私もあなたと一緒に祈り、私があなたを祝福し、私があなたを導くからね。今朝私たちは他者と共に生きるとは一体どういうことかを分かち合ってきました。御言葉は私たちに教えるんですね。祈りなさいって、祈ることから他の人と一緒に生きるっていう道が見えてくるから。私はこうしたい、それぞれにあるでしょう。でもまず祈りなさい。神様の御心が行われることを、神様の導きが実現していくことを祈りなさい。そこにこそ最善の共に生きるが現れてくるから。皆さんには今あの人って思う方はありますか？祈る相手がありますか？もし課題があるならば、ああ気まずいなっていうことがあるならば、まずそのことから祈っていこう。もしあなた自身が今祈ることがなければ、それはそれで祝福、それを感謝しながら祈ろう。もし自分自身で祈るにはしんどい、ぜひ声をかけてください。一緒に祈ろう。教会はいつも一人一人と寄り添い共に生きていく群れでありたい、祈る群れでありたいと心から願っています。さあ今週で7月が終わり、次の日曜日はもう8月です。私たち平和を祈る時です。いかに平和を実現していくか祈りつつ、8月へと一日一日過ごしてまいりましょう。一言お祈りを持って今朝の宣教を終わりといたします。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も街道とネットをつなぎ一緒に礼拝集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは他者と共に生きることを考えてきました。他の人と関わることは時に面倒です。どうしてこんなにもうまく調整ができないのかと苦しいこともあります。特にこのコロナウイルスの渦中、人と人との関わりがどんどんどんどん希薄になり、つながること、共にいることが感染するかも、そんな不安へとつながります。でも私たちはこの御言葉を通して、イエス様の御言葉を通して つながっていることをしっかり覚える、教えられました。人とぶつかることもあります。でもその時には祈りなさいと。一人で抱え込むことができないならば、教会に申し出て一緒に担ってもらいなさい。私もそこにいるからと、イエス様は告げてくださいました。こんなにも心強い、共に生きていく仲間があることに私たちは感謝いたします。神様どうぞ、私たちが今、この一日一日過ごす中で、あなたとつなげられていることを、あなたの愛の中で生き、イエス様に伴われ、聖霊がつなぎ止めてくれ、そして一緒に生きる教会があることを本当に感謝をし覚えます。どうぞ今日からのこの一日一日を祝福しお導きください。またどうぞあなたにつながって平安をいただける、そのような方が新たに与えられてまいりますように。感謝をし期待をし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。